解体者の夜ヘルス
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢近より八田組、三浦淳さんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、はい、今週も始まりましたけれども、
はい、
じゃあ、また今期アニメの話をいろいろしていきたいんですが、
はい、
あの、グランブル。
はい、
やっぱ、基本的にはギャグですよ、
うん。
ギャグ漫画で非常に面白いんですけれども、
はい、
やっぱりこう、なかなか侮れないのが、出るキャラ女の子、
うん、
みんな可愛いなっていう、うん、あんな最初はね、うん、あの、うん、汚いフリーとか、
はいはい、
そうそうそう、ゴツゴツしたアマンチとか言われてましたもんですよ。なんか結構ね見てるといいなと思ってですね。で今ちょっとチサってチサちゃんって、まあ、メインヒロインじゃメインヒロインなんですけど、
はい、
その子は割と可愛いなって思い始めていましてですね、うん、で4話で。あのそのまあダイビングサークルのあのピーカーブーっていうサークルがですね、まあいろいろあってその賞金目当てにですね、そのちさちゃんがミスコンに、学園祭のミスコンに出る会っていうのがあるんですね。
お
うん、で、でその話っていうのはですね、まあもう一つ主軸があって、あのなんかいけつかないテニスサークルの部長にコケにされた化粧がケバイコ、
はい、
まああのケバコって呼ばれてるんですけど、その子のためにそのイオリと公平がちょっとこういろいろ。あの息の合ったコンビネーションであの仇討ちするっていうか、コケに仕返すみたいな話もあるんですけれども、まあ、その合間合間にあるやっぱチサがちょっと可愛くてですね、
うん、
いちいち可愛いんですよ、うん、なんか普段クールで、うん、あまり周りで男がもうあのアニメって男がバンバン肌がなるじゃないですか、
うん、
でも別にそこにすごく恥ずかしがるようでもなく、
うん、
もう平然とした顔で本読んでるみたいな、どんと座ったこの印象だったんですけど、あ、結構こういう面もあるんだっていうのがあって、まずあのサークルでお好み焼きの屋台をこうやってるんですね、
はい、
したらあのあずささんっていう、
うん、
結構グラマラスな、
うん、
あ大丈夫、あなたの、
はい、
お嫁さんではないです、
はい、今のところあのあずささんが、
ね、あの別のあずささん、
はい、胸も大きい、あうちのあずささんも、
はい、でその人は割とあの下着姿、自分が下着姿だっても全然気にしない人で、
ほう
ほ
う、
でそこにあのお好み焼き屋の屋台現れた時に、なんか途中でなんかコーラだかなんかかかったみたいな感じで、
うん、
上半身、シャツ脱いで、
はい、
まあ下着はつけてますけど、
はい、
それで堂々と来て、
はい、
チュワーみたいな感じで、おはようみたいな感じで来るんですよ。上半身下着する、
はいはいはいはい、
したら、もうちさが、いつも動じないちさが、ちょっとこう、ちょっと軽く慌てながら、うん、とりあえず来てくださいって言って、自分の上着をこう被せようとするんですよ。
うん、はいはい、
でまあ、この時のちょっと困ったような恥じらい顔っていうのがちょっとまず、
うん、
まず一本僕から一本選手されました
よ、うん、はいはい、
一本
もう、はい、で、そのあずささんが、うん、まあ、やっぱあずさっていう名前ですから、
うん、
胸が大きいんですよ、
うん、ですから、うん、なるほど、
ご多分に漏れず、
はい、
はい、でこう上から羽織らせてボタンをこうあのちさんが閉めようとするんだけども、なかなかこう閉まんないんですよ、うん、
はい、
まあ、ということはあのチサよりも胸が大きいっていうことです
ね。
で、なんとかこうボタン閉まったんですけど、もうほんと8切れんばかりになって、
はいはいはいはい、
パンパッパッツンパッツンに、
はいはいはい、
したら無言で梓さんを見つつ何も言わずに、ちょっと自分の目をあの自分の胸を確かめるように触ってるチサっていう、他のは多分誰も気づいてないんですけども、
はいはい、
俺だけが気づいてるような感じそのちょっと心の機微みたいのが、
まあ、はいはいはい、
そんなね胸ないわけじゃないんですけども、やっぱあれだけ迫力のあるものを見せつけられて、しかも自分の服を着せてしまんないっていうことでの、
うん、
数字として確実に現れた敗北じゃないですか、
はいはいはい、
だからちょっとそこでこう気にするチサがまた可愛いと、はいはい、ここでまた2本目取られまして、ね、
うん、もう1本、
もう1本取られました普通1本で負けてる
んですよ
技ありにしとけばよかった、ね、途中から思っちゃったけど、まあ一本クラスだった
時報も一本取られてるんですね、
はい、で、じゃあ今度ミスコンに出ると、うん、本番したらもうすっげえ怒ったような顔で出てくるんですよ、
うん、
で周り の, あのサークルのメンバーは、あれ怒ってんのかみたいな話だったら、あのいやあれ多分緊張してる顔だっつって、
うん、
緊張して怒り顔になっちゃうっていうところが
また、はいはい、いいですね。
でまあ話の流れでは、でなんかみんなでチサをあの笑顔にしなきゃダメだ、優勝するにはって、うん、でみんなバカだからいろんなことするんだけど全部裏目出て、どんどんこうゴミを見るような目になってくるんですよ、うん、あのこれは人前で見せていい顔じゃないみたいになって、でみんなで相談した結果、恥じらいだと、
うん、
恥じらいのあの表情を出せばいいんじゃないかってことで、みんなでスーパーボールを舞台に投げて、そのバウンドでスカートをめくろうみたいな話になって
バカなことしてるな。食ったらねえ。スーパーボールって競技。
古き良きコロコロコミックみたいな。で、バウンドさせて、まあ、そのうちの1個がバーンってなって、まあ、スカートの中にバサって入って、はぁ、い、みたいになるじゃん、はい。その、まあ、恥じらい顔、はい。もうこれもポイント高かったです、はい、もう、うん。で、まあ、その時にあの、
まあ、4本抜きぐらいしてますね。ね
もう、なんでまた。最初ぐらいしか
本当ですよ。本当ですよ。で、まあ、まあ、優勝して、みんなに、
うん、
で、結局ね、みんなにそれスーパーボールみんなで投げようって言ったのに、みんな周りに裏切られて、そのイオリだけ投げるんですよ。で、イオリが投げたっていうことがまあ分かるわけじゃないですか。はい、したら、その、まあ、当然怒ってますから、はいはい、スターは。
はい、
そのイオリ終わった後にイオリを探すために、血管浮かび上がらして、金属バットをゴリゴリ引きずりながら歩く、
はい。
ここで最後の一本捉えた。
5人抜きしました。猪熊やわら以来の5人抜きです
。すごい。
いやでもそんくらいね、ちょっと、可愛くて。
お
ー。さっき言ったあずささんっていうのもまた綺麗な人ですし、で、あとそのちさのお姉さんの、ななかさんかな、ななかさん。ものすごいしつこんなんですよ、うん、そのスーパーボールバウンドした時にこんなでかい一眼レフ持ってクシャクシャクシャクシャクシャって電車で撮ってる、
はいはいはいはい、
でその人もまあそういうところはあるけれども、はいはい、すげえ綺麗な人なんですよ、うん、こんだけいてもういいよと、
うん、
もうお腹いっぱいですこれ僕太刀打ちできませんと思ってたら、
はい、思ってたら
さっき言ってたこの話に出てたケバコっていう、はいはい、決勝ももうゴテゴテしてて、はいはい、金髪のウィッグかぶってて、
うん、
要はもう大学デビューちょっと弾けすぎて失敗しちゃった、
はい、はいはいはいはい
多分そういうの慣れてなくて、
はい、
やってって子なんですね、
はい、背伸びしすぎて
でまあその子を結果的には助けるような話でもあったわけですよ、
うん、
でしたらそのケバコが、うん、そのサークルに入ることになったんですけれども、うん、5話冒頭で現れたケバコが、
う
ん、化粧も取って
そうか
ウィッグも取って、
うん、
現れたんですけども、
うん、
困ったのがねそれが一番俺好みなのよショートカットでちょっと田舎出身のおどおどで、
はい、
ちょっとテンション上がると方言出ちゃう確かね九州の方だったと思うよ、
ね、何それ
だからねちょっとねグランブルはね俺をもうどうしたいのって逆に聞きたいよもう
俺をどうしたいの、
どうしたいのもうさあ殺せですよもう地べたに獅子を投げるってもういやということねグランブルはねまあ本当ギャグとしても面白いしね、
うん、
女の子も可愛いっていうことでねこれは非常に、
うん、
おすすめですんで皆さん見ていただきたいと、
は
い、
なるほど、うん、じゃ僕もちょっとギャグですけれども、
はいはい
千代ちゃんの通学路、
うん、
はい
これがねやっぱもうめちゃめちゃ面白いな、
はいはいはいはい、
まあ、本当にまあくだらないことが多いんですけど、うんうん、マナナっていう
はい、
野々村マナナですよね、
はい、
友達が出てきてから、
うん、
たまらなく思って
加速度的に
もうめっちゃ嫌なやつなんですよ
そう
2人とも、
はいはいはい、
2人とも嫌なやつなんだよ
決して2人とも良い子ではない
良い子だよね2人ともバカだし、なんか、うん、なんか、でもまあ、悪いことをしてるわけではないんですけど、うん、本当になんか、バカなこと、なんか、やってみたいこと、死ぬまでにやってみたいことあるっつって、タバコをポイ捨てされたのを拾って、うんうん、忘れ物だぜって言って返したい。なんだそれって言うんですけど、で、あれなんか捨てそうじゃないちよちゃんって言ったら、本当だっつったら、もうむっくら走ってて、バーって拾って、でももう車すぐ逃げちゃうんで、うん、あ、どうしようこれっつって、これってでもタバコってかっこよくないみたいな
バカ
なんですよ。タバコもこれってでも私が持ってたら悪いのかな。いやそれはもう拾ったもんだし、うん、ゴミだから、うん、千代ちゃん、うん、火もついてないし、うん、それを持ってても何の罪にも問われないよ。写真撮ろうかって二人でこう写真貸してから、うん、まあマナナがこう一方的に撮ってマナナの心の中ではこんな SNS に載せたらすぐ炎上するような写真ばかり撮らしやがってこんなバカがみたいなあれ親友じゃないの
嫌な
あーうっぷしてーみたいな
クズ
調子乗ってどんどん撮ってでマナナも撮ろうよっていやいやそんな撮ったら炎上されるよって、うん、でもなんか載せられて、うん、パシャってちょっとかっこいい写真が撮るかと思ったら後ろにいる猫がなぜかゲロ吐いてるんですなんでやねんみたいな
ぼやけるっていう
趣旨とずれる
もうなんか終始普通にもう笑ってしまって、うん、もう あの、まだなんか最初別になんか、まあ、そんなにパッとする見た目でもなく、
そんなお互いちょっと地味系の女子っちゃ地味系の女子なんだよね。
なんかもうお互い蹴落として上位カーストに行こうとしてる。
なんかたまにあるよね、裏切り裏切られみたいな、
裏切りみたいなのがすげえいっぱいあるんですけど、でもだんだんマナナが大好きになってきたやん、うん、なんかいいなこの子、可愛いし面白いなと思って、
あれはいいわ、
いいですね。もうなんかどんどん出てくるキャラでみんな変なやつばっかりでした。
あのカバディーブの部長が
そう、
俺はちょっと、はい、あのなんだ、可愛いとかじゃなくて、はい、そういう気持ちじゃなくて、もうこの人早く出てこねえかなまたっていう、
実は一番ヤバいっていう、うん、カバディ部の部長、
ちょっとユリ
ユリなんですよね。実は女の子の体に触りたくてカバディやってんじゃねえかみたいな
っていうことに気づく。
でまた触り方もさ、はい、またぐらに手を入れて
前から手を入れて後ろからお尻を触るっていう
あれ非常にエロいんだよ。
はいはいはい、はい。
でまあ千代ちゃんに負けて、あの人ずっと修行をしてて学校に来なくて
山ご
近所の山、こんなに森が山の中にあったんだって、近所の住宅街の公園でホームレスのおっさんにローシーって言って指示を仰いで、しかもそのおっさんもなんでホームレスになったかっていうと、痴漢して女子高生のケツを触ったから
なんか愛通じるものが通じちゃいけないけどね、はい、
もうむちゃむちゃなんですよね。
あれはバカだね。
いやそうなんだ。
普通になんかあのナルトの曲とか、
うんうんうんうん、
クイーンの
曲とか
普通に流れたりとか、
ミヤザチ
ャンピオンとかね、流れたりして、最終的に安西先生お尻が触ったりするみたいな
あのタチの悪いパロディ
でもお尻触ったこと思い出してよだりバッシャバシャ何なんだろうこのアニメ。
あれはねちょっと
最高ですね、あのアニメ
粒揃い、
はい、
でまだそんなに、はい、そのおかしい面出てきてないけど、はい、オープニングとか見るとそのカバディ部の後輩の名前なんつったっけ、
はい、はいはいはい、
またあのね友達、一応優等生の子なのかな、あの子は
陸上部じゃなくて、
あれこれ陸上部、
陸上部さん、ね、
あの子も多分おかしい、
あの子もちょっと変ですもん、ね、
オープニング見てるとなんか、うん、いろいろ今後やらかしそうな、
うん、
まず変ですよね、走ればいいじゃんみたいな、すぐ
なんか露出の毛がありそうな、
はいはい、
なんかケツ触られてすげえ恥ずかしがってる、うん、反面
なんか別にもうちょっと良かったのにみたいな言う言う引いたり。
あと毎回校門で待ってるあの男の
先生、ね、
あれもね、
あれもね、
あのレギュラーですから、はい、絶対あの先生で、
あいつがまだマシなのかな風紀も変なやつだったしな、
うん、そう結果ね、
そうだ
そう
あれ先生好きな子だったっけ、
そうです
そうだそうだ、
はい、後藤先生のために
これ原作の漫画と多分来9月で多分最終回なんで、連載が多分アニメに合わせてなのか
な
って感じなんで、単行本も多分もう揃えやすくはなるん
だろう、うん、
なるほどなるほど、
はい、じゃあ2巻3巻ぐらいで終わっちゃうんですか、もっと出てる、
あいや今9巻ぐらいまで、
そんな出てんだ、
結構出て
るか、はい、出るので、
すげえ、あのワンテーマで9巻出るんです
か、ね、いやめちゃめちゃすごいですよ、うん、あのヤンキーがどうなってるか
今
っていうのが漫画では言います、
なるほど、
俺でもなんかあの二人好きなんだけどな、
うん、
もう付き合っちゃえばいい、
ちょっとすげえ良かったもんね、はいはい、
なんか
またまた長ビシャンってやりましたけど、そうそ
うだって構成させてくれた女神っちゃ女神だからね、はいはいはいはい、そういう意味で、
はい、まあ、100円のためにやってたんですけど、ね、やれ、ちょっと面白いですね、
は
い、
じゃあ次は松崎さん、
はい、ゆらぎ荘のゆうなさん、
はい、来ました、
はい、
ね、
まあ、もう僕の大好物の、アニメなんです、
もう今ゆらぎ荘か井ノ原荘かって言われてるもん、
そうですね、
そうですよね、
そうですよ、もう住みたい層がいくつかある、あいやでね、僕の、好きなサギリっていうキャラクターのね、はいはいはいはい、
あ
の
おそらく4話じゃないですか、
ね、4話ですね、うん、3話
4話 A パートですね、
そうですね、あの3話までは一応まあその世界観とか学校ではこういうのやってますみたいな説明会で、うん、4話5話がその15分ずつ使って各キャラのメイン会みたいな、うん、
はいはいはい、
ちょっとしたメイン会みたいなんですけど、うん、まあサギリはその4話の A パートなんですけども、うん、まあその主人公の小枯らし君と一緒になんか妖魔みたいなのをまあ退治すると、
うんうんうんうん、
するで、それの事件がそもそもが公園でカップルが入ると黒い霧が出てきて、うん、服を溶かされる、
うん、これもまた 聞いたことのあるギターソロみたいな。
何 DD でしょ。
でまあそれを解決、それはちょっとなんだそれはなんですけど、うん、それを解決するためにはカップルで、うん、その公園に調査に、カップルのふりをして、うん、その公園に調査に行くみたいな、うん。
カップルばかりが襲われてる。
そう。なるほど。で、それに当てられて、その魔が、そのなんかちょっかい出してるんじゃないかっていう、うん、やっぱカップルのふりをするっていうのはもう我々の知ってるやつです。
うん、でもそのキャスティングはやっぱ、サギリが一番合うよね。そうですね。
はい。
あのタイプが一番合うよね。
そうです。うん、やっぱり、その修行ばっかりだったから女の子の服とか分かんなかったから、これで果たしていいんだろうかみたいな感じで女の子の服、私服を着てるっていうのもやっぱりいいですし、でそれを結果木枯らしにちょっと褒められるっていうね終わり方もね、で照れて木枯らしって言って終わるっていう、夕空木枯らしって言って終わる。いや
ー、あの最後あれだったよ、あのそのこれがあった後にちょっとおまけみたいな下りがあって、家で姿見鏡見ながら、あの試しに普段からこの格好で、いややはり私ではみたいな感じですごく悩んで、
姿見の前で悶々とするみたいな、
あれ良かったな。
これはもう僕の好きな、もうラブヒナの青山素子のもう流れです。これは姿見の前で可愛いポーズをするわ。
そしてプラス服は溶ける。
はい。そう、ちゃんとね、あの服しかちゃんと破られないんで。
うん、
小枯らしも上半身は全部溶けてましたけど、あの下半身は全然溶けてなかったんで。
素晴らしい。
男キャラにはちゃんと配慮があ るみたいです。
バスタードの改良されたスライムを思い出します。
バスタードとかまた懐か
なんか服だけ溶かすスライム、
はいはいはい、
あれガラかな、ジンジャーマスターガラが確か自主改良したの持ってましたよ。
でね、くしくもね、服だけ溶かすスライムっていうのはね、ハイスクール DD にも出てくるんです。
これはね、もう何でしょう、何でしょうね、こう歴史を扱ったそういうファンタジーものに魔王織田信長が多いようにもうそれあるんですね、服が溶ける、
うん、ありますあります、
スライム的な、は
い、実際いたらそうなんじゃないね。服溶かすんじゃないね。
スライムに生まれ変わったらさ
あ、
そう進化しようとするよね、
うんうん、
肌は傷つけ
ず、う
ん、みんなを喜ばしたいし。
そうそうそう。あ、でもね、ゆうなさんね、その4話の俺はね、ちょっと B パートも好きだったんですよ。
おお、はいはいはい、
は
ややですね、はい、
猫の、
はい、そうです、そうです、
要は中井さんだっけ、
そうですね、まあ、管理人さんみたいな、管理人さん
がちょっとこう旅行かなんか行くのかな、
なんかその組合の旅行に行かないといけないから、その料理とかをその間作れないと、
うんうんうん、でまたこれ王道なのが、まあ、女性あんだけいるから、じゃあ私がって一人ずつやるけど、みんな下手っていう、
はい、酒飲む人はもうポテチしか出さないし、
あの幽霊は味見できないから、あの酢となんかいろいろ間違ったりとか、
あの醤油とポン酢を間違えて
るとか、うん、はいはいはい、でサギリは栄養はすごいあるけどまずいものが
なんか分かんないけどグツグツ出てる、なんかタコのなんか出てるようなよくあるやつですね、
いやいや、なんか猫缶置いてたもんね。
そうですね。
それを、まあ、結局木枯らしが一番うまいと、うん、あの人だから幽霊にいっぱい取り憑かれてるから、うん、そのスキルをなんか得得しちゃうみたいなところがあって、はいはい、料理人の霊かなに取り憑かれたことがあるから、うん、そういうのがうまいっていうのがあって、で魚焼いたりするわけですよ、うん、したらまあ結果的にその今までこうあんま懐かなかったややが出れて懐くんですよ、
うんうん、
その懐き方がね、俺のなんかこう金銭に触れる笑顔を見せないのね。
そう、出れとはなんか一瞬気づかない、
うん、
だから小原氏も何なんだろうっていう、
あのキョトン顔みたいのが、うん、もう笑顔に等しい感じで、で本人も自分の気持ちに戸惑ってるように、なんかこうなんか戸惑い顔でちょっと頬を染めるみたいな、
うん、
あの子ちょっと俺来たな。
あ、そうですね、なんか木枯らしが普通に廊下を歩いてたら、なんか後をちょっとテクテクテクってついてきて、ずーっと
かけてくるみたいな、
何って言われて、うんっつって、また歩いたらまたついてきて、うんってやって、お風呂入ってたら背中流しますって急に入ってきたりして、
怖くね。
でも裸見られそうになると恥ずかしがるっていう
とか
周知もあるからね、
うん、は
い、いやーちょっとね、ゆうなさんは、
うん
うん、
まあミーナさん好きなタヌキっ
子、はいはいはい
はい、
もうね、だからもう今期大変よ、もう見るたびに、
そうですね、
俺が3人くらいいないといけないよ、ね。じゃあ最後これ言っていいですか、
はい、
ちょっと映画の話なんでね、あれなんですけども、僕のヒーローアカデミアの劇場版、
あ、はいはいはい、
ザ・ムービー2人の英雄
やってますね。
はい。で、まあ、ちょっとネタバレ多少するかもしれないんで、
はい、
もしまだ見てない人は、ここで止めていただければと思うんですけど、
はいはい、
めちゃくちゃ良かったんですよ。
お
う。もうこれぞ少年漫画のジャンプの劇場版はこうでなきゃみたいな感じで、
うん、
で、まあ、ちょっとイントロのストーリー言うと、オールマイトとデクが、はい、まあ、海外行くんですね、二人で。
うん、
で、そこ何のためかっていうと、なんかヒーローの研究を展示したなんか、アイエキスポっていうのがあって、で、それの、まあ、オールマイトはゲストなのかな。
はあは
あ、で、それでまあ同行者としてデクが行く。
うんうん、
で、そこで、メリッサっていう女の子と会うんだけど、その子も、元々のデクと一緒に無個性、個性がない、
うんうん、
女の子で。で、実はその女の子は、昔オールマイトが海外で活躍してた頃の元相棒で、今現在は、世界的な科学者であるデビットっていうのの娘っていうのがあって、で、そうこうしてたらそのアイエキスポの会場がヴィランにハッキングされて、すべての人間が人質になってっていう、うん、それをどうするかみたいな話なんですけ ど、もうね、なんだろう、こうハリウッド映画を、日本人の心の機微で描いたような感じで、
うん、
で、もうとにかくね、バトルシーンが圧巻されるのよ、うん、うわ何これっていうのもあるし、あとちょっと前言っちゃえばどんでん返しみたいなのもあったりするし、
うん、
とにかくもうバトルシーンが、バトルシーンってちょっとあれだとだれちゃったりもする
じゃないですか、はいはいはいはい、
もうほんと引き込まれるくらいの感じ で、俺がすごく感心したのが、今までのジャンプのアニメってやっぱりこうちょっと、まあ、どうしてもお祭り的なものもあるから、
うん、
全てのファンにある程度平等に楽しませなきゃいけないから、はい、特にキャラが多い作品だと、うんうん、とりあえず全部キャラ
出すじゃない
。
で、そこでちょっと、まあ、作品としてはぼやけるっていう時もあったと思うのよ。
うんうんうん、
でも俺これ思い切ったなと思ったのは、あんだけまあ同じクラスメートキャラいるけど、
はい
はい、一応全員顔見せ程度には出てくるけど、
はい、
ちゃんとメインはメインで他のキャラをバトルに参加させないとか。してて、これ結構感心したんですよ。
あそこ昔ね、ドラゴンボールやったらクリリンだけが吹っ飛ばされて
た。全員がバトル参加させると、やっぱもう長く
まあ
慣れちゃうからっていうのはあるけど、だから結構その例えば爆王とかいるでしょ。
はいはい、
爆王なんかも、まあ、バトルには参加するけど、主役の座は明らかに譲ってるのもその立場として。そこまで爆王とどろきあたりも要は。トス上げる役みたいな感じで、
はいはい、
メインだとまあそのデクとオールマイトとそのメリッサっていうのがメインになってて、とにかくね、もう映画としての作りもいいし、もう熱くて泣けるんでね、これちょっと皆さんもしジャンプアニメだと思って敬遠してる人いたらね、そういうちょっと子供向けかなって思う人いるかもしれないですよね、はいはい、これは本当すごい、ちょっともうぜひ見ていただきたい、
はい、
うん、まだやってるんでね、僕のヒロアカデミアザムービー、はい、2人の英雄、2人のヒーローかな、英雄だったかな、うん、まあ、とにかくこれをちょっと見ていただきたいということでですね、
はい、
はい、そんな感じで、はい、今回もいろいろアニメの話をしてきましたがですね、
はい、
この後はまたちょっと新企画をやってみたいと思ってまして、
うん、
そのタイトルが、あの子を男にしてみよう、こちらをやってみたいと思います。
はい、
新企画、あの子を男にしてみよう。
イエーイ。
はい、ということでですね、まあ、仮に男だったとしても可愛い、いやむしろ男の方が可愛いと思う女性キャラを、まあ、ちょっと上げていってトークをしようっていう、
はい、
まあ、ちょっとさっきもね休憩中に出ましたけれどもね、
うん、
言葉としてはなかなかの
いや、なんかいい話かなと思いますけど、
音だけで聞くとね、
うん、あの子の子は娘って書いてます
から、
あいつをみんなで男にしてやろうぜみたいな、うん、いい話じゃな
くて、俺たちが身を引くからみたいなんじゃない、
う
ん、
じゃなくて、多分ニュアンスとしては、はい、お前も老人形にしてやろうかな、
そうです。
なんかちょっとそういう、
うん、
そういうニュアンスですよね。
あの女の子可愛いから男にしても可愛いじゃないかって話を今からするだけですから
ね。何しろしてんだよ。
どうなったらそこに行くんだよっていうような話を今から、
はい、ということでですね、はい、じゃあまあ一人ずつ時間の、
はい、
許す限り語っていきましょうか。
はい、
じゃあ私、
うん、
あのね、ちょっといろいろ考えたんですよ。
はい、
だから俺の中でね、あくまで俺の中だけど、
はい、
ボーイッシュな子をするとなんかそのままになっちゃうかなってちょっと僕の中ではあったんで、
はいはいはい、
それは普段俺が言ってることと変わらないなって思ったん
で、はいはいはい、
自覚が終わりだった
んですね。自覚があるんで、ちょっとね、あ、この子っていうのの中で僕の中が、
うん、
で。いいかなって思う子ちょっと上げていきたいと思います僕は。
はい、
うん、1人目はね、桜クエストの篠宮しおり。
ああ、しーちゃん。
しーちゃん。
はい。
あえて なんかねこの子かなって、この子があの男になったら雰囲気的にはね、アイマスサイド M のさ、
はい、
山村さんだっけ、山村健君、
事務員の、はい、
ああいうタイプの感じなんねえかなと思って、
ああ、はあ、
ちょっとこうほわーんとしてる感じだけれども、そういう、まあ、事務職みたいな、
うん、そうですね、仕事はまあ しっかりしてますよ、うん、でもまあちょっと抜けてるところもあるみたいな、そうそうそう
そう、あとまあ個人的にちょっと希望を言えば、周りに男っていうことは秘密でもうあのまんまでやってて、それが俺だけにバレるパターンでやってほしい
っていう。え、男であることが三平さんにだけバレる、
バレるパターンであってほしいなって。
逆じゃない、普通女性であることはね、なんかバラさないように、
ジェネレーションギャップあるから君たち。
いやいやいや、
ジェネレーションギャップがあるからさ、
逆花盛りの君たちみたいなことでしょ。
いや、なんかね、あのままで男っていうのが僕はこの子に合うかなって思ってね。
ああ、はあはあはあは
あ。普段もあの格好で、で全然髪短くとか、
うん、はいはい、とかもなく、
あのもうジーパン履いてたりとかじゃなくて、
はいはいはいはい、
あの感じで実は男っていうのがね、
あ、なんか実は女だとなんか着替え 見ちゃって、実はお前女だったのかってなるけど、うん、
はいはいはい、
お前男だったのかになるってことですね。
そうそうそうそう。でも向こう一旦悲鳴上げんのかな。
キャーとは言うんですかね。
どっちもわけわかんない。なんかねこの子はいいかなと思ったんだよ、ね、
はいはい、
なんかでも理由あってそうしてるっぽいね、この設定だとね。
そうです ね、
なんかね、
めっちゃ考えてんな。そこまで俺気楽に考えてましたね。
俺がおかしいだけだから。俺がおかしいだけだから。考えてたら楽しくなっちゃった。いやちょっと俺はしーちゃんかなと。
はい、うん、僕はね、うん、のんのん日和のコマちゃん、
うん、あーなるほど、
やっぱ身長コンプは男の子でも可愛いんじゃねえかな。
うーん、はいはいはい、
それは結構男キャラいますもん
ね。はいね、
身長が小さいっていう、
はい、でやっぱ妹の方がでけえみたいなとかも、
うんうん、
まあまあ普通にパッと思って、あいいな、コマちゃん可愛いなと思ったのは、コマちゃん可愛い話なん
ですよ。いや、でも、コマちゃんを男の子として、
はい、
お兄ちゃんと考えるなら、
うん、
妹の方が背高いってちょっと燃えるね。
そうですね。
あ、
それは相当な、弟がでかいよりも、コンプレックスあるだろうし、妹は妹で、
うん、
お兄ちゃんを可愛がりそうな、からかいそうな。
そうですね。はい、
ちょっとそれは。
全然ありかな、それは。いいな、
多分今ねこの言葉が一番合うと思うんだけど、
はい、
尊いと思うそれ。今多分言葉にした
ら確かに、ね、尊い。
いやーでも分かるな、コマちゃん、
ちょっとね、
ちっちゃい子、
そうですね、なんかパッと浮かんだ
で、ちょっと、はい、カチキというか、
そうですね、うん、はい、このみたいな、怒るの、怒る、
はいはいはい、
子供扱いすんじゃねえ、
はいはいはい、
ちょっとだから言い方もちょっと粗暴ですね、男なんで、
なんか頭
を抑えられて、
抑えて、
あー、
回す。
はいはいはい。
それを対妹でやって
ほしい。妹で。うん、覚えてろよとか言いながら去っていく。
いいね、はいはいはいはい。いいんじゃないですか。
よかった。
劇場版もやりますからね。
あ、そうですね。
あれは8月中じゃないですか。あ、コミケ終わってるからそろそろです、
ね。そろそろ、
うん。
コミケにぶつけてくれなかったこの優しさってのはあるよね。いやー。
優しい世界で、うん。
一周得した感じがある。あ、まだ余裕があるって。
はい、
さあじゃあ松崎さん、
はい、やっぱ僕が男を好きになる要素の一つには
もうおかしいけど
男を好きな理由の一つは、
うん、
いや不憫なところを見て可愛いがあるんです
よ、
いじられたりとか、
はいはいはいはい、
ちょっと面倒くさい役柄背負わされて、でやってるのは女の子よりも男の方が可愛いんじゃないかと、
うんうん、
いうことを踏まえて春日の朝比奈未来、
うーん、
それねちょっと思ったんですよ、
うん、ああ本当ですか、 やっぱ体型的にはやっぱりスタイルもいいから、やっぱり女性なんですけど、でもあそこの立ち位置は、男キャラにした方がちょっと燃えないかな。
いいかもしれない。いい。
マスコットの、
そうそうそうそう。
部活のマスコットのいいように、それこそメイド服着せられる。
そうそうそうそう。
男の子でしょ？
そうそうそうそう。メイド服
でしょ？
そう。
音飛んでねえから。わかるよ。
わかるわかるわかる。
みたいなことを言ってるのがなんか似合うんですよね。
あのね、俺個人的な、あの、好みでは、はい、その、女装させられる男の子は、基本的に女装を嫌がっててほしいっていうのはあるね。
ああ、割と
無理やり着せられるというか、ノリノリよりは、ちょっとこう。
そうですね。
はいはいはい。まあそれは。
なんで僕がこんなの。
はいはいはい。なんかちょっと男らしさにちょっと憧れがあるような。
そうそうそう
ね。
で、友達にバレたくないから裏声使ってごまかしちゃう。
なんだろう、絶対あるんだよな、絶対、今すぐ出てこない。絶対あるな。わかるな。
で、ちなみに僕の中ではやっぱりみくるやっぱりね、胸大きいじゃないですか。で、そういうキャラが男になった時は、
なんか聞いたことあるような気がするな。
あ、じゃあ、言いますね。巨根っていう。
大きくあってほしい。そっちがそっちに移行したの
か。そうそうそうそう。なんかメイド服着てて、スカート短いのを見せられて、パッてめくったら結構立派なものをお持ちでみたいな。
日本で言うと、ボロンみたいな。大丈夫か、今日の。俺ね、ミクルちゃんパターンだったらね、ある日突然男になっててもらってもいいかもしれないな。
ああ、
戸惑う。
ああ、なるほどなるほど。
どうしようみたいな。
はいはいはいはい。
でも、
あ、ありだな。
そういう形はあっていいですね。
それは春日が望めばそうなるんでしょ。
そうですよ。あ、やっぱね、俺ちょっと鈴宮さんとは仲良くしといた方がいい。
苦手が苦手で言ってる場合じゃないですよ。
やっぱそうだな。
夢叶えてくれます。
うまくやればね。そうか、春日が望めば俺の。俺の思い通りの世界に。そうだ。これはちょっと目から鱗だな。
そういう同人誌いっぱい見てますよ。
なるほど。
はい、
じゃあ2週目いきます。
はい。
はい、2週目ね。じゃあ俺、これ、まあちょっとさっきみくるちゃんでも俺こんな感じがいいなって言ったけど、はいはい、これもちょっとある日突然男になったパターンが似合うかなっていうのが、日常のちゃんみよ。
うわー似合う。うわー似合う。
朝起きてついてんのかよ。
あー、なるほどね。
なんだよみたいな。
イエーイからなんか始まる感じ。あー見えるな。もう
全部いちいちなんかツッコミで
見える。
うん、なんかなんだろうな、なんかこうこっちも途中で気づくんだけど、ちょっとそれをこうからかったりしてると全部突っ込み返しで来そうな
気がします。
ちゃんみおはで、なおかつあの人 BL 好きだよね。
好きですね。はい、
BL 好きだからこそこの突然男になるパターンがまたこう、
なるほど、
つって
こんなになってるのか。模写し始め
た。割とこってこての男性の絵描きますからね。バラ出てるような。
ちゃんみよかな。
でも舞ちゃんには普通にバレてるでしょ
うね。そうそう、バレてるバレてる。だから席隣だよね。
はいはいはい、
席隣で本人は朝そうなってて、学校もビクビクもんできてんだけど、なんか隣からなんかこう気づいてるんじゃねえのみたいな感じのことが。
なんかちょっとなんかさりげない言葉でなんかドキッとさせられてみたいな、もてあそばれてる感じみたいな。
なんだろう、言いたいけどセリフ、どん例えのセリフ言いたいけど全部エロ同人みたいな。浮かんだ言葉が全部、いやこれちょっと控えた方がいいかなっていうようなことしか出てこないから、ちょっとあれですけれども、
はいはい、はい、
そうね。最終的にはなんかもうクラス全員にバレるみたいな展開になって、でっかく突っ込んで終わりじゃない、うん、で、なんだったら俺、日常だったらその後夢落ちでもいい気がする。
そうですね。はいはいはい、はい。
夢かよ、ズゴーみたいな。
はいはいはい、はい。ありますあります。
ちゃんみお男の子はちょっとありだな。
それを博士に直してもらう、
ね。あ、なるほど。
はい、
で、博士のなんか発明の影響みたいな。
みたいな感じはありかもしれないですね。
それで言ったら、博士がそれを見て、うん、なのにも、
なのにつけたものをね、
アタッチメント的な
つけるつける、
なのか大慌てするっていう、
はい、つけます。背中のネジも勝手につけてるそうな博士ですから。
あとはなんだっけ、あの先生、桜井先生だっけ、汗いつも
書いてる、うん、はいはいはい、
発覚した時の汗尋常じゃなさそうな気します
よ、ね、ピョンピョンピョンってめっちゃ出ますよね。
ちょっと僕はちゃんみを、
いやいいですね、
ちゃんみをいかがでしょうか、
はいはいはいはいはい、
じゃあ私はね、
土井中さん、
僕はある日突然パターンじゃないんですけど、うん、まあ、こいつ男キャラだったらなみたいなんで、うん、さくら京子、
ああはいはいはいはい、はい、まあ、
かっこいい感じです、
うんうん
うん、
でまあそのもともと貧乏でちょっと一匹狼みたいな感じでずっとやっててさやかと付き合うんです。
あ、いいですね、ちゃんとノーマルカップリング
ですよ、
はい、おお、はい、いいじゃないですか、はい、あのちょっとだって不良っぽいっちゃ不良っぽい、
うんうん、は
い、
あの髪型あんなもうロン毛です、あのままでもいい感
じ、はいはいはい
はい、
はい、不良っぽい感じで、
でうまい棒食って、
うまい棒食って
ゲーセンで、
はい、
ゲーセンで遊んで、はい、で
春尾の一緒
で春尾の容赦ないプレーに
切れて
ボコボコに春尾をしてあ、ハイスコアガール出てほしいな、
出てほしい、駄菓子屋でね、
そうそうそう、
すれ違うみたいな。
あ、でも確かに俺は強さや、まあ、暗さやとも言ってますけど、はいはい、カップリングせやけど、
うん、
確かにユリもいいけど野間株
も野間もありかな、うん、っていう感じは、
それこそなんか魔法の影響でそうなってしまってでもいいですけどね、あーでもあーいいね、
うん、
あーでも窓マギだとね、あえて窓かっていうのもちょっと考えたけどね、それはさっき言ってたギャップ理論ですよ、
はいはいはいはいはい、
あんなふわっとした子が、
うんうん、
なんか託し上げたら、うん、えって
すごいものが
まがまがしいものを、
はい、みたいな。炎がどんなリアクションするか、
ね、あ、それみたいね、どうなの、悲しむか喜ぶかどっちなのかね、
最初はでも何とも言えん顔するでしょうね、うんうん、
どうしたの窓か、うん、あの時間戻そうとするじゃない、
あ、
で時間戻したけど、うん、まだ男で何回、うん、何回戻っても、うん、窓まぎの話変わってくる何回戻っても窓かな男のままのいいんじゃないですか、
いいな、ね、そうか、
さあ松崎さん、
じゃあ僕はですね、
はい、
最初このキャラ、うん、男だと思ってて、
うん、
女かいってなって、うん、がっかりした、がっかりというか、うん、ちょっと気持ちが落ちてしまった子がいて、
うんうん、
そのキャラに本当に男であってほしかったっていうので、ゲームなんですけど、で、
はい、
僕はそんなにプレイしてないですけど、
はいはいはい、
サムスピのリムルル、
う
ん、
あー、
ナコルルの妹、
はいはい、
最初男だと思って
僕思ってたんです
よ、女だよね、
女の妹って言
ってたんです、俺今逆で考えてて俺ずっとリムルルを
女だと
思ってたけど男だったのって勘違いで、
いやこのねやっぱ議題いろいろ考えたらもう訳分から
ない途中でさ男のキャラ上げ出した
りとか、そうそう普通なんか俺書き出してるの見たらレグって書いてあるレグはあれ違う
男って、
はいはい、
だから普通に男だと思ってて、あ可愛い男の子だなと思ったら、うんまあ、よくよく聞いたら、うん、妹
って、
妹、
うん、
ああ妹か
冷めた
正直ちょっと冷めたんですよねだからむしろ男であってほしいというか、ナコルルはナコルル全然女の子でいいんですけど、
うんうん、でも2点3点パターンいいかもね、例えばハガナイの雪村も、
あ、はいはいはい、
俺はね本当に勘違いしてたからね、
あ、はいはい言ってましたね、
もうアニメ見た時にいやこれはいい男の子が出てきたぜと思って、うん、でライブとかでもバンバン言ってたわけ、
うんうん、
でももう原作はみんな読んでるから多分何人かはちょっとクスクスそれさ、あれ女なのに男だと思って
痛み開き
男を女と勘違いするならまだしも
まだしも
女を男と勘違いして百歩をつってるみたいなでアニメ2期くらい
で、
ね、女だってことが発覚して、はい、本当俺家で見てて家で立ったり座ったりしてたから
落ち着か
ちょっとどういうことだから2点3点でさらに、
うん、
結局男かいみたいな シャルもちょっとそれでもいいかも。あの、アイリスの。
はいはいはいはいはいはい。
男だと思ってて、友達になったら女の子になってドギバギしたら、男かいっていう。でもそのドギバギ引きずってるからさ。
はいはいはい、はい。
引きずってるからさ、
はいはいはい、
ちょっとこう、一番最初の男同士の関係には戻れないわけ
ですよ。そうですね。
まさに機能だな、俺だから。
ああ。だって、機能は、だって ね、この番組で、あの、声上げたもんね。
はい、僕らから教えてもらった。そうそうそ
う、しかもあんなのネタバレでもないんだよ。
本当ですよ。
ネタバレでもないん
だよ。みたいな。
あ、でも僕似たような感じで、伊集院礼ってこう。
ああ、なるほどね。
はいはいはい。
男だと接してて、実は女でした。
うんうん、
でも、また本当は男なんですみたいな。
もうそれこっちも実はってなんかなる
し、ね、ベリベリベリって顔吐いたら
実は俺も女でしたみたいな。何が正義で。
もう待てよ、あいつがルパンですみたいな。
ドイツがドイツだ。
バカ、あいつがルパンだ。いいね。じゃあね、ラストもう一周くらいいけるか
な。はい、はい、さっと。
次ちょっとね、そうだな、あ、じゃあちょっとこの人行こう。
はい、
とある、とあるシリーズ、
とあるシリーズ
の、はい、まあどっちかというと科学の方にいっぱい出てるのかな。ウイハルさん、
はいはいはいはいはい、
なんか、
ああ、まあ確かに初段、うん、いい初段
感はあります。そうですね、ショートカットっちゃショートカットです、
はいはいはい。
あと友達のサテンさんにいつもスカートめくられるんですよ、あの子。
あ、はい、
イタズラで、
うんうんうんうん、
あれ男の子であってもリアクションとしてはなんか間違いじゃない
ような合ってるし、
うん、合ってるし。あと CV 豊崎さんだし、
なるほど。
なんかこういいかなって感じなんですよね。
なるほどね、うん、
なんかね、なんかあの典型的な男の子パターンでも OK っぽい感じのキャラだと思う、上原さんは。
お、
実はなんか、はいはいはい、その普段ああいう格好してる、でも僕男ですって言っても、
うん、
いい感じのちょうど身長とか、
うん、
フォルムとか、うんうん、あとその恥じらい加減、
はいはいはい、
女装はそこは恥ずかしくないのかもしれないけれども、やっぱりスカートめくられると恥ずかしい、
うん、
ウイハルさん男っていいんじゃないかな。
なんで決めちゃダメでしょ。願望はいいけど。
でもなんかね、格好でギャップってのはあるかもしれないね。
なるほど、
あの、うん、ちょっとあったのはね、あの断末のヘスティア様もボディコン着てるじゃない。
はいはいはい、
まあ一応僕っ子で、
はいはい、
でまあ胸大きいってのはあるけれども、はい、なんかいっそのことそういう男の子でボディコン着てるキャラってあんま見たことなかったん
で。確かにないですよ。
まあまあないでしょ。
確かに。
でもあれってちょっとボディラインスッと出て
出ますね。
シュッとしたちょっと細身の男の子だったら、うん、意外とまたいい化学反応、ケミカルリアクションが得られるんだ。
股間ももっこり、りょうちゃんもっこりになっちゃいません。
あ、でもそれが多分
それがいいのか、
それがいいのかもしれない。
いや、そういう本は僕はそこそこ持ってるので
。あ、もう後輩がカミングアウトしてくれたんで言いますけど、僕もそこそこ持ってる。
バニーのやつとか。
あ、バニーのやつ。あの、なんかこう、プリンプリンの感じの股間の膨らみがね。
はい、そうです。
何言ってんの。何言ってんだ、俺は。
何言ってんだよ。
はい、じゃあバトンお渡しします。
はい。ね、
さん、
僕はね、
うん、
ガルパンの、
うん、
レーゼーマコ。運転手の。
はいはいはいはいは
い。いつも眠たそうにしているちっちゃい頭のいい、
はいはいはいはいはい、
ちっちゃくて天才なんですよ、
うんうんうん、
で普段やる気なくしてて、
うんうん、
で沙織さんとかの、 あの幼馴染とか風紀委員にたまにちょっと出れる様が、
うんうん、
ちょっとええやんけ。
みんな声ひそひそになる。ひそひそになるな。またこうちょっと戦車っていうのはあの砲台あるから、そういうメタファーみたいなね、
はいはい、
うん、そういう深読みすればね。
そうです、
はいはいはい、
やっぱ胸もぺったんこなんで、
うん、
風呂も一緒に入ってバレない
井の一番に入っちゃうから、
はい、そうそうそうそう、
でもなんか
使ってれば
使ってみんななかなか出なくて、
はい、
なかなかこう出れなくて、
うん、
のぼせて、
そうです。
そこで解放されて発覚パターンどう
ですか。そうです、ね、いいですね。
これ私企画書提出したいけど、いかがでしょうか。
パンツァー4。決ま
りましたね。じゃあ。
面白いな。じゃあ、まさきさん、
はい、
ラストっすかね。
はい。はい、これもう、もう、衣装というか、
うん、
服で、こういう服着てるのが男だったらいいなと思った。
衣装に書くのかと。
あ、違う、書かない、書かない。
もうどうにか何体化してくださいみたいな。
自分の死を、死を閉して、この子を公式で男の子にしてください。
周りどうしたって言われます。
衣装ね。
衣装、服をね、
はい。
こういう服を着てて、こういうキャラで、こういうスタイルのが、うん、男だったらいいなっていう感じですね。うん、ブリーチのサイフォン。
はいはいはいはい、あのノースリーブの、
ノースリーブの、あのもうピタッとした感じ、もうそれこそあの僕はあのそういうスーツ、あの体にぴったりと着たスーツとか、そのバニーガールとか、
うん、
そういう服を男に着てほしいんですよ。
なぜならば、
なぜならばその方が興奮するから。
サイズもわかるしな。
もっこりが見えるから。
すげえな今回の。
すげえな。
あ、でもね、わかるような気はする。さっきのヘスティア様もちょっとそれに近いあれはあるね。
だから鎧市さんとどっちがあれかなとかなんか考えたりとかして、
うん、あの上はサイモンで、
うん、
下鎧市さんが。ぴったり感が。
はいはいはいはい。
古市さんちょっと、上はなんか袖ある系だけど、うん、下はなんかスパッツっていうか、タイツみたいな。
なんか、
うん。
うん。レギンスというか。
で、上にサイフォンな
んか、はい、そうですね。はい。うん、そう、あと、古市さんはやっぱり、胸は割と大きめなんで、これを男にするのはちょっと惜しいみたいな気持ちがあったりとか。うん、でも、いや、待てよ、これは古市とサイフォンは、女同士だからあの関係性がいいのか、じゃあ、どっちかを男にするのは、なんなら、両方男にしちゃうかみたいな。
結論を急いじゃった。
いろんな感情が、
うん。シミュレーション。
はい。
まあ、シミュレーションはね、正義ですよ。やっぱシミュレーション。いろんなのをね、うん、試してみりゃ
いい。った方がいいんですから、それは。
あと、全然趣旨に関係ないけど、サイフォンの上の衣装を、ランニクさんに着てほしいっていうのもちょっと
ある。あー、いいなー。
ちょっと家帰ったら、
悪いこと言うな
ごめんな、悪い。悪いの教えちゃって。俺、悪いことばっか教えちゃうから。そんな感じで。
はい、
こんなこと言ってたらまたこんな時間になっちゃいますね、はいはい、まあ、ということで、
はい、
これもなかなか楽しかったんでまたできたらと思います、
はい、
以上新企画あの子を男にしてみようでした。はい、ということで何事もなかったように、
はい、エンディングです。
いや楽しかったですね。
楽しかったですね、はい、今週も楽しかったし頭おかしかった。あれ、後で冷静になって家で聞いたら、これ大丈夫かな一応タレントだぞ、俺ら。
昼間にシラフですからね。
本当だよ。さあ、ということでですね、じゃあ、ツイッター紹介していきましょう。
はい、
あ、これ、名前ネタのも結構来てますね。名前ネタだったら、さくらが多そう、
うん。
カードキャプター、さくら、さくら対戦はもちろんのこと、フェイトの的をさくらや、ナルトの、春のさくらもいますし。
うん、
あと、名字は桜のパターンもありますね。窓前に桜京子。
うん、
ニューゲーム、桜ねね。
ああ、
うん、
ねっち、そうだ、先週、ああ先週カムバック。
あと、ちびまる子ちゃん、桜ももこなど、名前かぶり、葵でパッと思いつくのは、松原葵やな。あ、今日ハートいましたね。
お仲間、は
い
は
い、
が。
お仲間いましたね。番組でも3月のライオンと空よりも遠い場所で少し話題になってたけど、最近は日向かな。
あ、日向
か。日向も多そうですね。
多いね。
確かに。
はいはいはい。そうですね。山のすすめ、ナルト、ローキューブなどに。
うん、
あ、なるほどね。日向も多かったかも
しれない。最近多いですね、確か。
あ、この子にご飯をごちそうしたいの感想も来てます。
あ、
3人の可愛い日のブリッジが、だんだん揃ってくるのめっちゃ重い。
その場ですから
ね。その場で決めジャズのセッション
です。そうですね。はい、
よく食べる子にはいっぱい食べてほしいので、あ、エビナちゃんにごちそうしたい。
あ、
まるちゃんの、
はいはい。はい。
普段自炊しているので、一人では食べないであろう高級な寿司をごちそうして、秋田弁で、うんめえなって言わせたい。
あ、
そして、お礼に手料理をごちそうしてもらいたい。最終的に手料理ごちそうしてもらってんじゃないか。うん、新大木屋のヒロインたちは、何かしら不憫なのでせめて食べ放題とかで奢ってあげたいと思いました。
なんか、みんなのはね、
ひと夏の思い出みたいな思いました。
日記みたいな、
ね。日記みたいな。 おごるとは言うたけどなんぼほど頼むねんとか言いながらテーブルいっぱいに運ばれてきた料理をリナインバースと奪い合いたい。
うわ
ーそれ嫌ーできたか。
うわ
いいねリナ、
うん、
リナな
リナいいねいいこれはちょっといいでしょ
う。マジでめちゃめちゃ食うからな。
はい、そうですね。ちょっとスレイヤーズもね、なんかこう、話したい部分ではありますな。はい。そして、この娘にご飯をご馳走したい、ナイスなお題。大食感キャラが好きなんで、ガールズ&パンツァーの、いすず花さんがモリモリ食べる
の
を
考え
て食べて、結構食べる人。
花さんよく食うんです。花さんだけが結構大盛りなんです。
大盛りですもんね。はい。あと、この娘にご飯をご馳走したい、貧乏な娘にいいものを食べさせたいか、お金持ちの娘に庶民の味を食べさせたいかで悩むな。
うん、
そうですね。
まずやきさんが、めぐみさんを選んでましたが、大人の人だと向こうが気を使ってお金払ってしまいそうなんで、気兼ねなくご馳走できる学生のキャラがいいから、すごくリアルな
気がします。
考えてますね。
まあ、おごってくれるならおごってくれるでいいですけどね。
もう我々ね、いつでも、お呼ばれします。
はい。
はい。でこんな感じですね。
はい、
はい、ということで、ライブ告知です、
はい、
9月16日日曜日阿佐ヶ谷ロフト A バーホール二次元再退社の夜ライト07有明からの機関兵が開催されます、会場が12お昼の12時半開演が13時終演が15時30分予定予約1000円当日1200円、どちらも、ワンオーダー制ワンオーダーが必須となっておりますのでよろしくお願いします。予約は阿佐ヶ谷ロフトウェブにて受付中、予約は25名なので、
はい、
予約者優先となってますんで、ぜひお部屋目のご予約よろしくお願いします。そしてこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますがその場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数をなんとか増やすため番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい。そしてメール募集、普通オタ、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よお礼色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集、合わせてスピンオフの、教えて三平先生、教えてドイツ先生も募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第139回二次祭ヘルツ、お相手は三浦三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、
問題会じゃないですか。
問題会、
問題会ですね、
たまにある問題会だね、
うん、
ですね。
俺ずっと喋ってんじゃん自分で、
はいはい、
もうこんな話を、
はい、
で俺の対面に松崎いるでしょ、
はい、
で松崎の後ろに鏡あるでしょ、
はい、
ずっと俺の顔見てたんだ人ってこんな楽しそうな顔するんだって逆におののいたわ
自分の顔見ながら今日のあれ喋ってたんですね。
喋ってた。うわー楽しそうこの人心なしかヒゲの白髪も黒くなってるもん
若返った
若返ったそんな効果が